こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をお使い。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれどもね。
はい。
なんか向井先生、最近は AI を使って。
そうなんですよ。
健康。
実は。
はい。
はい、実は、私、体重計、体脂肪、あとは、ジョギング、
うんうん、
血圧、あと血液検査、最近やってて、はいはい、あ、そうだと。だ試しに読み込ませようと、これ全部。
あ、健康診断結果全部読ませるじゃん、みたいな。
そう。で、一旦血液検査とか読み込ましたら、すごいアドバイスが来て、うん、あ、これ全部まとめて読み込ましたらどうかなってやって、で、読み込ましたんですよ。
お
う。うん。そう。それ、そしたら、ものすごいコメントが来て、
はいはいはい。
あなたの心肺機能は、同年代の 10%、15% ぐらいでいいですとか、いろいろ、血圧も、すごい、表示、あなた、健康的な、同世代の健康的な部類に入るとか、低めですとか、そう、いろいろ言われるんですけど、
はいはい、
筋肉、体の中の筋肉だけがちょっと低めで、
あ、足りない。
足りない。今はいいんだけど、ちょっと、年60歳とか、なった時に、ちょっと、今のは心配ですねってなって、あ、そりゃそうだよなと思ってですね。じゃあ、今やってる、チョコザップの、筋トレやってんですよ。
ほうほう。
筋トレメニューやって、それを入力して、手で、で、メモして、入力したんですよ、うん。このぐらいやってますって、週2回みたいな。そしたら、まあ、足りないねって言われて、これは、
厳しめですね。
うん。これは、維持するにはいいけど、筋肉増えないと。もうちょっと追い込まないとダメって言われて。
あ、追い込ませるんですか？
マジかと思って、うん。で、2回、チャット GPT が言うように、セット数とキロ数増やしたんですよ。
ほう。メニューとかも、ちゃんと報告してるんですね。
そう。いや、きついんですよ、これが。一個増やすだけでセット。
はいはい、いや、そうですよね。
そして、今日さっき測ったら、うん、測って報告したら、あ、効果出てますね。うん。
やっぱり、
上がってる。
うん、
いや、やっぱり効果あるね、と。で、この調子でいくと、まあ、このぐらいまでいけるから、今のまま増やしてよくて、調子に乗ってやりすぎちゃダメだよ、とか。
へ
え。筋肉って毎日やってもダメだって書いてあって。うんうん、
休ませることもと。
そう、休ませんのも大事で、で、食事とか教えるよとか。あれ？これって、
ライザップじゃん。
と同じじゃんと思って。
本当ですね。
で、さっき、遠藤さんに聞いたら、はい、なんか写真も撮って。
そうそう、食事をね、撮るじゃないですか。自分の食べる。あれで、カロリー計算を含めて、タンパク質とか質量と計算とかも全部ある程度してくれるんですよ。それで、この間、3ヶ月だったかな。誕生日までに10キロ削るって決めた方が、そのまま食生活やったら、痩せたんですよ、10キロ。
うん、うん、うん。
だからそれと組み合わせたら、ライズアップですよね。
いや、もうライズアップって、おそらく何十万、何ヶ月何十万、うん、
今、覚えてないです。当時ね、30万ぐらい払っていましたよね。
これ、月、今なんぼかん ?3000 円かな、
うん、
3000円でできちゃいますね。コーチが。
だからこの間のね、本人訴訟の話に似てますよね。
そう。いやいや、私あとですね、ちょっと、ほんと、なんだろう、悲しいんですけど、指先が、ね、年を取るごとに、こう冷えやすくなって。
ああ、冷え性ですか、うん、
結
末端が。
うん。足もね、そうでもないですけど、うん、指で、僕それネットで検索したら、動脈硬化だって言われたんですよ。動脈硬化もうなっちゃってんのと思って、びっくりして、で、まあいろいろ努力してたんですけど、なんか違うなって、血圧もまあまあ普通だし、
うんうん、
で、チャット GPT に聞いたら違うって言われて、心配すんなって言われて、で、解決しちゃったんですよ、昨日。 あの、この1年2年の悩みが。
おうおう。
何だと思います？解決を。チャット GPT で聞いて解決しちゃったんですよ。
左右を飲む。指を動かすぐらいしか思いつきませんけど。
いやいや、いや、普通そうですよね。あの、指先、動かして温めるって。それダメだって言われた。チャット GPT。あの、要するに、先っぽを温めても意味なくて、根元を温める。とかって、その、前腕、手首を、こう、マッサージする。肩、腕をマッサージしてみなさいって言われて、やったら、本当に暖かくなった。まあ、すいません、どうでもいい。
というか、いやいや、どうでもいいっていうか、あの、医療情報最近すごいですよね。
何これと思って、あの、ネットで集めてると、玉石混交じゃないですか。
ええー、いや、そうです、ね。
チャット GPT って、もう今や、結構、一定水準を保ってるアドバイスしてんですよ。
うんうん。
うん。結構、もう一般のお医者さん以上の。いや、もうそれで、全然、昨日も今日も、手の指ポカポカしてて。
あ、そんな影響あんの？
いや、影響あんですよ。びっくりした。
いや、この話ちょっともう、これだけで終わりそうですねってぐらいなりそうですけど。いや、でもこの間本人訴訟の話を労働法で起きてるって話をしてくださったじゃないですか。
はいはい、そうです
よね。たまたまね、はい、この間医療業界の方にちょっとお付き合いあったんで話してたら、
はいはいはい、
医療業界でも同じこと起きてるらしくて、3割司法で泣き寝入りしてた、
そう。あの、
医療関係の問題が本人たちが、で、医療情報めちゃくちゃ詳しいんで、変に弁護士の人に聞くよりも、もう医療関係って、いや先生たちもね、なんかあんまりお詳しくさすがにないわけですよね。
はい。
法律はわかるけど。ってなると、GPT はめちゃくちゃやってくれるらしくて、その話してましたよ。業界いろんなところで起きてますね。
起きてます、起きてます。要はですね、医療過誤ってすごい手間と、時間がかかるから、一部の弁護士が、かつ、選んで受けてんですよ。中に。特に患者側、
え
ー。うん。で、かといって、慰謝料とか損害賠償額は、そんなに日本はいかないんですよ。アメリカみたいに。
あ、そうなんだ。
そう。だから、潜在的なちょっとした医療過誤、山ほどあるんですよ。山ほどあるの。
その話ですね。それが表で出てくる時代なんだ。
で、やっぱ許せない感情的になってるけど、どうしたらいいって人、昔からいっぱいいるじゃないですか。チャット GPT に依頼してやると、煽るわけじゃないけど、一部勝てちゃうんですよね。と、和解。和解に持ち込めて、もらえちゃうんですよ。なんでかっていうと、訴訟を起こすと、カルテ出せって裁判官言ってくれるんですね。
はいはいはい。
うん、言って、で、カルテ出てくるんですよ。
うん。
そう。で、昔と違ってカルテの改ざんとか電子カルテ多いからできないから、あと、レントゲンとか MRI とか血液検査とか残ってるじゃないですか。あれを全部読み込まして、文書、意見書とか作ると、まあ普通のお医者さん以上の内容出て、勝てちゃうと思いますね。
普通のお医者さん以上の出ちゃうんですね。
出ちゃう、出ちゃう、出ちゃう。出ちゃう。
これ本当にいろんな業界で。
そう。
出てきます
よ、ね。ああ、だからプラスもあってマイナスもあって、やっぱ専門家の仕事が、
うん。
もう侵食されますね。
いや、本当ですね。向井先生、気づいたらもうなんか話盛り上がりすぎまして。まあまあ、でも、大事な話ではね。
すいません。
ありましたんで、
ね。そう。大久保先生並みに、たまには、
いや、大久保先生以上に、伸びましたね。
そっか、まあ、やっぱ素人がヨタ話やるとダメですね。やっぱり。
いやいや、
でも。ダメだな。
どうしますか？質問行きましょう。
いやいや、行きましょう行きましょう。ね、す、ね、すごくいい質問をもらってますんで。そうなんです
よ。はい。こういうことで行きたいと思います。
はい。
向井さん、遠藤さん。あ、この方ですね。20代の方からご質問いただいておりますよ。
すごいよな。20代の人こういうこと考えたもんな。
行きますね。
すごいよな。はい。
向井さん、遠藤さん、いつも勉強になる配信をありがとうございます、はい。今更ながらの質問ですが、大変恐縮なんですが、民法627条についてご教示ください。ということでいただきました。
はい。
民法627条は、強行放棄なのでしょうか？退職代行業者でも、解約の申し入れから2週間が経過すれば退職できると述べているケースをよく耳にしますが、 強行放棄である旨の記載を探しても明確に記載されたものを見つけることができなかったため、この場を借りてご教示いただきたいです。契約自由の原則により1ヶ月前までに会社に申し出ることを就業規則に記載しても問題なく労働者は守る義務があるのではと思っておりました。よろしくお願いいたします。
はい、民法627条
って何ですか。
ちょっと読みます。
はい。
正確には民法627条1項なんですけど、当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れ日から、申し入れの日から2週間を経過することによって終了するというものでございます。
あ、明確になんか記載ありますね。
そうなんですね。はい。ほうほう、解約の条文でございます。はい。
これどういうことですか。要は解約を申し入れたら2週間経てば、あの解約はできますよっていう。はい、
そうですね。あの、うん、いわゆる無期正社員、多くは正社員の方ですね。うん、正社員の方の場合は、辞めます。今日辞めますと言ってもすぐ辞めれないんですけど、2週間経てば最低でも辞めることができますよ。そういう内容になってて、これなんで、クローズアップされてるかと、退職代行がこの条文をよく使うようになって、それで問題になったんですね。はい、
はいはい。
そうなんですよ。
え、
はい。
これ、今までの常識的に言うと、どんな感じで捉えてたんだ？私のようにボケっとしてると、なんか、
はいはい、
どういう解釈してたか一般もよく分かってないんですけど。
そう。今までは、ね、就業規則があったんですよ。
そうですよね、うん。
就業規則に1週間前までに退職届を提出することとか、2ヶ月前とか、60日前とか。
はいはいはい。
長いと60日前ですね。
あ、
そういう。
ちょっと待って、感覚分かってきた。でも確かに、はい、辞める前に最低でも2、3ヶ月前に言うのは、当たり前で、
はい。
常識でしょうって感覚ありますね。
そうです。
あ、あるあるある。
はい。そうなんですよ。そう。
ってことで、どっち、実際は2週間で辞めれるってことですか？
辞めれちゃうんですよ。
権利的には。
権利的には辞めれちゃうんですよ。
そうなの？
そう。それで、就業規則あるから、就業規則、守れよみたいなことを言ったら、
はいはいはい、
退職代行会社から、いや、民法627条1項により、もう2週間で辞めれることができるんですよ、みたいな。と言われて、
この方の質問のここ、はいはい、そういうことか。
で、うん、私とか社労士の先生とかが質問を受けたりするんですけど、あの、確かにその通りで、この民法627条1項って非常に強くてですね、
うん、
これ無視できない。もう、何よりも優先しちゃうっていう条文なんですね。
あ、はい。書かれてる通り、強行放棄っていうことになるんですか？
そうなんですよ。はい。
え？
そうなんですよ。
就業規則に2ヶ月前って書いてあるから、さすがにそれは早すぎる、無理だよ。はい、できないってこと？
はい。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。はい。
え？
はい。それで、ただですね。じゃあ、根拠何なんですか？根拠本当にその民法627条って強行放棄なんですか？根拠あるんですかっていうと、普通は、僕が調べた限り裁判所の判決は、ないんですよ。
え？
ないんですよ。
うん。
うん。いや、なんか、まことしやかに、
うんうん、
あの、いや、民法627条が目に入らぬかみたいな。
うん。
言われてんですけど、
お
う、私の知る限り、この、強行放棄制について、うん、裁判例、ないんですよ。
何ですかこの都市伝説みたいな番組は。
何それと怖い、みたいな、こんな話です。みんな、なんか、ちょっと、ね、ドヤ顔で、いや、強行放棄なんだって言ってんだけど、実は文献がですね、
うん、
あの、明確な文献が、実は、ないんです。
あ、じゃあ、
怖
何ですかその言い方、都市伝説じゃん、マジで。
そう。
え、でも、この方がここに行き着いた理由が今はっきりしましたね。そういうことなんですね。
そう。
お
う。実はですね、あの、文献もですね、 怪しいんです。
ちょっと、どうなんですか、じゃあ。
文献も、文献あるんですよ。文献は。あるんだけど、学説として、じゃあ、通説かっていうと、うん、ここまで明確じゃないんですよ。
はぁ、
はぁですよね。だ裁判例も、私調べたんですけど、やっぱりなくて。
ないんだ。
で、文献があるかっていうと、実はですね、明確なものがないんですよ。ないのに、ドヤ顔でみんな言ってるんですよ。
はいはいはいはい。
で、昔、僕、この、今言ってる知識を弁護士1年目で、知ったんですよ。なんでかっていうと、当時の所長先生がこれを言ってたんですね。強行放棄なんだっつって。で、根拠あんのかなって当時も調べたんですけど、なんか、調べられなかったんですよ。
じゃあ、争ってみたらどうなるかわからないってことですか？
わかんないんだけど、もう社会の空気が、強行放棄っていう空気になっちゃって、で、いや、そうなんですよ。
空気で決まるんですか？
空気で、おかしくないっていう話なんだけど、実は、誰も言い切ってない。で、当時僕調べた記憶でいくと、学説上争いがありますっていう記憶はあるんですよ。調べて。当時の、注釈民法だったかな？分厚い本があるんですよ。民法の条文を、30冊ぐらいで解説してる、辞典みたいな、そういう条文があるんですよ。
はいはい。
で、それで調べたときは、争いがあるよ、みたいな。
へぇ。
だけど、じゃあ今調べて、それが通説判例かって言うと、判例もないし、なんでみたいな。怖みたいな、そういう今状況ですね。
じゃあ、ちょっとお時間もね、近づいてきてしまったので。
近づいてきた。来たんだけど、ただ、なんだろうな。これだけ世の中の空気が、強行放棄だよ、みたいになっちゃってると、学者の先生、だから学者の先生ってやっぱ弱い人寄りじゃないですか。もう逆らえないから、実は、強行放棄になっちゃうんじゃないかなっていう空気で。
それこそ退職代行業者が出てくるようになって、この民法627条が強行放棄であるという空気が醸成されたので、そういう方向に行くんじゃなかろうかっていうのが現時点ですか。
そうそう。現時点の、実はいい加減な根拠でみんな言い切ってるっていう。
へぇ、
この質問者優秀な方ですね。
勉強されてますね、前回のね。とんでもない方いらっしゃいましたけど。
そうなんですよ。だから、例えばですね、弁護士社労士会社側の立場でいるときに、いや、何言ってんだと。民法627条1項なんて怪しいもんだと。強行放棄なんてどこに書いてんだって言ったら、途端に行き詰まりますよ、相手の人。ないんだもん。
あ、そうなんだ。でも、結果、お互い、揉める根拠もないんで、結構、なんか揉めそうですね、そうなると、なおさら。
でしょう。
うん。まあ、ということなんですね。
はい、ということでございました。
いや、ということで、はい、まるで、知らなかった、労働法の都市伝説会というような
感じになりましたね。はい、怖い。実は怖いという話ですね。はい。
ということで、ぜひ、ご感想、またご質問ありましたらいただけたらと思います。大変勉強になるご質問ありがとうございました。ということで終わります。
ありがとうございました。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。